おじいさんとの対話14、逆転の免疫理論、白血球と細菌の関係。おじいさんとの対話8。に付随した番外編です。またまた、ヒマジンことヒマアリが世紀の対談を、いや、半世紀の対話と言うべきかな？約50年前にとぼとぼと遡っていくところです。おや、おじいさんはもう誰かと対談しているようですね。ちょっと聞き耳を。以下、聞き耳を立てて。始まり。そこは半世紀前のある場所。ある日の会談より昭和27年頃。今日は何も話を用意してこなかったので、すぐに質問してよいです。それによって話も出てくでしょう。質問。今度の結核の5本を一般人、医学関係者に読んでもらい、忌憚のない批評を聞いておりますが、こういう質問がございました。あの5本やまた他の5書によって、病気の原因が薬毒であり、魂の曇りである。それは体的に言えば血が濁っている。血というのは霊の物質化したものだ。また霊の曇りは不純水素である。それで仮に法。治療法の名称。すると不純分が浄化されて、その残渣が体外に出る。それが衝液の中に入るということはあるが、その血液と衝液の関係。なぜ衝液中に入るかということは、外にご説明がないが、どう考えるか、という質問がありました。答え。あれは説明の仕方がまだ半分なのです。あんまり細かくなってややこしくなるから、あのくらいで良いと思ったのです。血液と衝液は半分なのです。それで血液の不純分子が衝液の中に入ると、それは膿になるのです。赤と白がありますが、血液の中の不純分子は赤です。その不純がだんだん字が立つに従って変化して膿になるのです。それが衝液の中に入るのです。ですから血液の不純分子を取ると、衝液の中に入って膿となるべきものをそれで済んでしまうということになります。あれは書き足りなかったわけです。血膿と言いますが、血と膿が両方混じっているのです。血液と衝液と両方ですが、衝液の方は膿です。血液の方は赤い不純分子で、衝液の方は白いのです。それは共通しているのです。血液の不純分子は白に変化して衝液の中に入ってているのです。そこまで書かなくても、あれで良いと思ったのです。質問。衝液と不純分子の関係はどういうようになりましょうか？答え。衝液は水です。それで衝液と血液は密着しているものです。血液でも水分ですから液体ですから、血液の液体の分だけが衝液になるのです。だから医学の方で白血球が増えるということを言いますが、あれは血液の不純分子が変化して膿になったのです。膿というのは白いのです。ですからこの間の子供の白血球が多いという病気はそういうわけです。そうしてそれがまた固まりますから白いものが固まったものが本当の毒素となるわけです。切って膿が出るというものです。ところが固まらないで、白いままで相当濃厚なのがありますが、それは白血球過多症というのです。つまり変化ということを、医学の方ではまだ頭に入ってないのです。だから、抗法治療法の名称。やっているうちにも、わずかずつは不純分子というものは白血球になりつつあるわけです。ちょうど人間の白髪と同じようになもので、年限が経つうちに赤いのが白くなるというわけです。質問。そういたしますと、法治療法の名称。によって純粋のものが血液に混入するというのは、法治療法の名称。で、清しくなるという説明でよろしいわけでございますか。それで良いです。私は試したことがありますが、中耳炎の治りかけで、穴が開いて中の方から膿が出て、毎日法治療法の名称。しているうちに薄くなって、しまいには水晶の水のようになったのです。いわゆる白血球が取れてまって、清しい水になるのです。それで白いというのは、赤い不純分子のものでしょう。質問。もう一箇所は空気は水なりというご言葉がありますが。答え。水ばかりではないのです。ただ水の方が多いのです。空気は水が主で霊が10なのです。ところが、霊気の方が主で水が10になるのです。質問。今の白血球のお話の場合に、原爆にやられると白血球が急激に減少して、白血球のバランスが取れなくなるという原子病というものは、膿が固まってそうなるのでしょうか。答え。そうではありません。白血球が原爆の熱によって焼かれるのです。赤い血よりも白い血の方が焼けるのです。質。度合いが強いのでございますか。答え。そうです。白いというのは活力がなくなって薄くなって白くなるのです。そこで木なら、生木よりも枯れた木の方が燃えやすいでしょう。それと同じで、白血球の方が年を取っているわけです。それで燃えやすいから、熱によって先に燃えてしまうのです。質。肉食の害が白血球過多症を起こすそうですが、肉の影響があるものでございましょうか。答え。あります。大体肉というものは、食物としては年を取っているのです。いわば野菜の方が若いのです。 というのは野菜の方が土から生えるのですから原始的なものです。それで肉は動物から作られるから老廃物に近いのです。ですから白いものが増えるというのは理屈に合っています。ところで肉食は需要があるというのは実は逆になるわけです。これは完成した、年を取ったものですから、人間が完成すれば年寄りになるのと同じです。赤ん坊は若いものですから、植物がそういうことになります。だから植物を食べていると、一時は栄養が少ないようだが、その方が粗雑なだけにまだ活力を持っています。そこで体のためにはその方が本当に力が強いわけです。それが真理ですから、この理屈さえわかれば何事でも同じことなのです。未完成のものがだんだん完成になるという理屈が何にでも現れてます。そうして老廃して、これが滅びてしまって、それからまた新しいものが生まれてくる。そうしてだんだん生育して、それがまた老廃する。という具合に循環していくわけです。ちょうど冬から春が来て、だんだん夏になって、秋から冬になる。というのと同じです。だから赤ん坊といって、出来立ての方が赤いわけです。そうして年を昇るに従って白くなって、白髪になるというわけです。結核療法。日本で、今言っただけでも大変なものです。質。説明に困り、誠に不勉強でありまして申し訳ありません。答え。そこまでは説明できないのが当たり前です。何しろ医学の方では、そこまでどころではなく、ずっと手前の方でうろうろしているのですから。質。ただ、ああいう人たちは言葉尻を捕まえてまいりますので。答え。それから細かいことだけを言います。病気の原因は根の方にあるのに、歯の先の方のことを言ってるのです。バイ菌ということを言いますが、医学では徹底してやっているかというと、徹底してないのです。ですから、バイ菌というのはチューブラリンなのです。ですから、バイ菌というものに全然無関心ですから、ずっと徹底的に根本までやるか、そのどっちかなら良いのですが、チューブラリンなのです。だから医学というのは幼稚なものなのです。私は20年くらい前に今の医学というものは、子供騙しだとまで言ったものですが、それは誰にも全然わかる人はなかったのです。まあ子供騙しです。だから心臓の手術に成功を得れたとか、脳の手術がどうとか言って、大変な新発見したと新聞に出てますが、子供が自分で何かおもちゃでもこしらえて、できたと言って嬉しがっているのと同じだというのです。普通なら、結核療法を見れば、医者の方で何か苦情を言わなければならないのです。それが何とも言ってこないのです。それはまあ子供が大人のことをなんだかれんだ言うようなものですかち、何にも言えないのでしょう。質。毒素の解消という項目で、毒素は雲のようなものだ、鱗雲なら結構だが、というところがございすが、鱗雲でも何でも雲はみんな悪いのだと解釈しなければならないだろう、と突っ込んでまいりました。答え。それはこういう解釈をしたら良いです。善でも、善ばかりではいけないので、悪も混じらなければならない。また悪でも、悪ばかりということはないので、善が混じっているのです。雲でも良い働きをするものがある。ですから絶対の善もなければ絶対の悪もないのです。善の中にも悪があるのです。かいな。でいろいろな救いをやっているが、医学の方の間違いを徹底すると、医者の方で飯が食えなくなるのが出る。そうすればそれは悪です。だから全体の雲でもそういうことがあるのです。中略。質。チフスは高熱に関わらず脈が低いという原因は何でございましょうか。答え。それは考えてなかったです。大体医学の方で医者でも言うし、本でも見ましたが脈というものは心臓の方です。熱はどこからでも出ますが、心臓に近いは土熱が脈に影響するのです。それからもう一つはこういう理屈があるのです。舌と染みのことは上半身への影響は薄いのです。その代わり上半身の病気は下半身に強く影響するのです。これは国でもわかりますが、首脳者、大臣、政治家というのは指導階級の人の悪いことは、舌の方に非常に大きく影響しますが、舌の方のものが何か悪いことをしたり、悪い考えを持っても、部分的に済むものです。ちょうどピラミッドのようなもので、上に行くほど小さくて力が大きくなるのです。そこでチフスは舌の方の病気だか、羅針像に行くのが少なくなるわけです。以上、聞き耳。終わり。このお話の内容は現代の免疫理論より見ると、ちょっと古くなっていますね。現代では免疫細胞の詳しい理論が公開されるので、あまりにも単純な話に聞こえるでしょう。しかし根本はそう変わるものでないでしょうから、原理としては非常に興味ある内容となっています。白血球という概念を覆す論というのは、やはり免疫、細胞の食菌作用が細菌の食毒作用となっているところです。つまり白血球の食菌作用ではなく、バイ菌病菌が体内毒素を食べる分解するというように、 菌と白血球の関係が逆転しているしているわけです。今の医学理論では、外から侵入した細菌バイ菌が白血球の食菌作用によって、バイ菌を退治する、という見方ですが、それに対して180度異なった見方をしているわけです。菌が毒素を発するので、細胞を破壊する。細菌の害から守るために白血球が病菌を捕らえて殺す。のではなく、白血球に毒素が含まれている白血球が運んでくれて、それを菌が食べて分解掃除食毒作用、するというのです。体内にあるいろいろな毒素が血液中に混じると血液が濁り、体液も汚れます。そのような不純物が体内に滞留していると、血液の流れを阻害したり滞ると細胞を破壊したり悪影響を与えます。それを常に働いている自然療能力が体内毒素を体外に排泄しようとするものです。その際、毒素は主に液状化されて、いろんな形で排泄されるわけです。その毒素は比較的新しいものは赤血球と混じり、排泄時には赤く見えるというわけです。それに対して、時を経た古い毒素は液状化して膿状となって排泄されるという意味です。それが発疹、下痢、痰、耳だれ、白舌などで、血液と混じった場合は吐血や出血として排泄されるというのです。また、体のどこかに打撲や切り傷などに対しての刺激があると毒素はそこに集まるのですが、傷口が化膿したり、打撲の時の皮下に薄黒い血の塊が見られるのは毒素の集まったものだというわけです。細菌の役割はその毒素の収留場所に繁殖して毒素の分解をするというのです。ということで、バイ菌病菌とは白血球に含まれる毒素を分解掃除してくれるのだから、白血球が細菌を退治しているのではなく、毒素を運んでいるのだという説です。おそらく現代医学の免疫理論であっても、白血球増加の状態や白血球が収留する場所において場合によって無菌状態、つまり細菌の活動が見られない状態があると思います。これは細菌が主の活動でなく、海の中身毒素が主であって、その浄化作用に協力するための菌が後から関係してくることです。感染症といっても中には無菌状態で同様な症状が現れることがあると同様で、この意味は蒸気のような毒素が主の病原であって、病菌は従の関係にあるという論でしょう。繰り返して言うと、体内の浄化作用によって、子結ぶ収留している体内毒素が発熱によって溶かされ、液状化した毒素は体外に排泄しようとするものです。そこに微生物、つまり病菌と呼ばれる細菌が発生、もしくは感染して毒素を分解する。その細菌に近寄ってくる白血球免疫細胞と呼ばれている、は毒素を含んで運搬する働き。つまり、白血球が細菌の周りに接触して餌を与えるというものです。で、食べるだけ食べた細菌は死滅して毒素と共に排泄される。同時に細菌は急速に子孫を増殖する。毒素分がなくなると、餌がなくなるために全滅。一部残留していても活動しないおとなしい状態になっている。今の医学の免疫細胞論による詳細な分析から見ると、当てはまらないところもあるでしょうが、大基本としては、毒素と菌の関係が主論です。病原の種は毒素であって、菌は従の関係だということで、今後の感染症に対する研究の主体になるでしょう。なぜかというと、現在までの医学の感染症対策がほぼ無効になりつつあるからです。その理由は、病原を菌だから攻撃する理論だったからです。そこには少しも体内毒素というものが出てきません。これでは、汚物が原因で発生するウジやハエを見て、ウジやハエを退治すれば解決するという浅い考えです。これでは汚物は何時までも残され、人体内とすれば腐敗してしまいます。この腐敗する原料がある限り病気は解決できないのですから、現れた結果が病菌なのであり、原因は血液中の毒素、すなわち濁地です。菌と毒素の関係は、人間ばかりではなく、地球環境の中で起こっていることです。ある種の毒性物質層でないものにも、には必ずそれを分解する微生物が登場しています。どんな猛毒性のものでもそれを分解してくれるのです。この世界は微生物の海の中で生き物が生存しているようなものですから、その微生物にもそれぞれの役割があり、人間のとっての病菌と言われるものも存在理由がわからなかったために人間は悪者扱いしてきました。そのため体内の免疫システムを考える際に、どうしても菌悪者説が先になり、免疫細胞が菌をやっつけるだけのシステムだと考えたのではないでしょうか。しかし、菌を病原だとすると、それはもう破綻寸前なのです。すでに現実に抗生物質が全く効かない超薬剤耐性菌の出現や、体内ではウイルスを殺す薬もないような状況です。ただ、ひたすら菌を忌み嫌って、予防接種と称する偽免疫効果、持って防衛手段にしようとしても先が見えているからです。現代医学が感染症を激減させたという過去の栄光も今や覚めようとする夢のようなものです。 実際に予防接種の歴史を見ると、ほとんどの世界的伝染病と言われてきたものは、実は自然に大発生して、自然に消えていっただけのこと。だという統計表まで出てきたのですから。それによると、世界的伝染病のほとんどは医学的効果ではなかった。という衝撃的なものです。伝染病衰退は別に理由だというのです。自然の中で生きている人間は、地球上の大先輩になる地上の守り神的存在である微生物にいくら逆らってみても、一時的効果しかなく、逆に後で大きなツケが回ってくると様です。また、それをしっかりと認識しなければならない時期に入ったようです。そのためには、今までとは正反対になる逆転の免疫医学論が必要です。また、感染症対策の根本的見直しに、この病菌は味方論は今後の医学の感染症研究の主流になるものでしょう。細かい点でビレが間違いがあるかもしれませんが、大きな視点では免疫学の基礎となるかと思います。以下まとめ。医学の論、菌が侵入してくる。そして繁殖する。菌が毒素を排出し、細胞を傷める。免疫作用として、白血球などの免疫細胞が菌を捕らえて殺す。故に、菌を殺すことが先決である。外から抗菌剤など薬剤を体内に入れてやる。しかし、それ自体が毒物である。おじいさんの論、はじめから体内に毒素があるから細胞を傷める。初発は毒素から菌が発生して、毒素を食いながら繁殖する分解掃除する。体の免疫力は、菌と共同して体内毒素の掃除をするので、局部に固有していた毒素を高熱で溶かして、白血球などで菌の周りに運ぶ。菌はそれらを食い尽くしつつ繁殖、食べて飽和の菌から死滅して、毒素と共に体外へ排泄される。病菌は食べる毒素分がなくなったら、自然に死滅してしまう。以上。これが逆転の医学論です。おそらく現代医学の免疫理論で見ても、白血球増加の状態で、また白血球が集流する場所においても、細菌の活動が見られない状態があると思います。これは細菌が主の活動で膿ができるのではなく、膿が主で菌は後からの関係だということです。ちょうど、風邪でもウイルスなど無関係で同様な症状が現れるという現象と同様であって、これこそ、体内の浄化作用によって、体内毒素が子結ぶ集流している箇所で発熱が起こり、液状化した毒素は白血球に混じり体内に排泄しようとするものです。ここで例の話が出ているので、非科学的してと否定されるでしょうか。例の世界というのは唯物科学では否定されるのですが、現代物理学での量子物理という分野では、すでにその非物質の世界を研究しているそうです。物質世界で生命現象を解明できないのは分かりきったことでしょうから、どうしても非物質的な世界、例の世界を認識できずに生命現象を解くことは不可能です。唯物科学一辺倒の医学が人間の生命現象健康とか病気をいくら探求してみても病気の本体を知ることは永遠に不可能でしょう。僕の幼稚な解説では不足ゆえ、僕のお父さんにあたる方の論文を拝借して一部載せます。さすがに僕の小学生並みの作文とは違います。以下一部抜粋。4. 菌の食毒作用。前述のごとく結核菌でも、赤痢菌でも、いわゆる伝染病菌というものは、体内の毒素から時期が来ると自然発生するのであって、病菌は毒素を食料として成長し、繁殖し毒素を食い尽くすと体外に排泄されていくので、いわば体内の清掃作用をする掃除夫なのであって感謝すべきものなのである。発熱によって毒素を溶解して食べ、安くしてくれるので、菌が病気を作るのではなくて、病気が菌を育てて体外に繁殖させるという結果を生み出すのである。核痰、下痢、種物等により反応するとバイ菌が出ていくのであって、バイ菌が入ると可能するのではないのである。消毒殺菌剤はこの清掃係である毒素運搬者を殺して、人体から毒素排泄を阻止する殺戮剤であるから猛毒であって、消毒薬の浄化作用が激烈なのもそのためである。昭和33年春、ミクロの世界結核菌を追って、と題して、結核菌と白血球の様相を捉えた映画の説明に次のように述べられていた。白血球は猫が袋に入れられた時のように前後左右に活発に動き回り、結核菌に近寄って行きます。ちょうど細胞に一種の働きがあって、菌を探し求めていくように見えます。細胞の中にもブツブツの玉が盛んに動いているのが見えます。細胞が菌を取り込む時には、菌との接触部分にブツブツがたくさん集まって、特にその働きが激しくなるのが、はっきりとわかります。また菌を食べ過ぎた白血球の細胞が、菌の出す分泌物のため弱まってくると、新しい元気な細胞がまるでクラゲのように透き通ったひらひらした触手を伸ばしてきて、菌を腹いっぱい抱いた細胞をそのまま捉え込んでしまいます。ここまでは一応白血球が結核菌を食べてしまった姿で、白血球の食菌作用と思ったのも無理もないのである。菌を食べ過ぎて弱ってきた白血球細胞は何回か爆発のような現象を起こして、 肝区活動を静止します。すると、その中から結核菌が細胞に捕らえられた時よりも、ずっと大きく成長して、ニョキニョキと伸び出してきます。結核菌の生命の強さをまざまざと見せつけられます。この映画を見れば、白血球が結核菌を食べる食菌作用という考え方は間違いであって、結核菌が白血球を食べて大きく成長したことが明白となるのであって、結核菌の食毒作用とわかるのである。しかも、白血球に捕らえられなかった結核菌は20時間後に成長が止まってしまい、その後は太れないのに、70時間後に白血球から出てくる結核菌は2倍以上の太さになって成長して出てくるのであるから、白血球がいかに重要な菌の食料であるかがわかるであろう。菌を捕らえた白血球が弱ってくると、別の元気の白血球がその弱った白血球を抱え込むに至っては、食料補給の働きを見せてくれたと言うべきで、兵隊活動の妙義に感嘆するのである。5. 赤血球と白血球。で、体両毒素によって血液が濁ると、初期は毒地となり、末期は海となるのである。海は毒地の不断の浄化作用により、一層濃度化し、老衰化、白色化したものである。知能といって、知の混じっているのは毒地の海化の途中を示しているので、種物の白い海が出尽くす頃になると毒地が出てくるものである。血が出てきたからもう治るという体験を持っている人もあるであろう。この若い毒地が赤血球で、古い毒地が白血球である。若い時を赤ん坊と呼び老人になると白髪になると同様の理である。結核でも白血者は治り良いとするのは、毒素が若いから軽いのである。濃い黄色味を帯びた白い痰を出す患者は重いのであるにかかわらず、核痰を恐れず、ひどいのになると、せっかく出た痰を飲み込む人さえあるには驚くのである。ところが、軽症で治りやすい、大いに喜ぶべき核痰を反対に恐怖を抱くのだから、肝区考え方が逆なのである。大体、人体内の赤血球7に対して白血球1の比率が普通とされているが、白血球の多い人ほど、知力体力は劣り病気も重く、少ない人は喜ぶべきなのである。我が国でも最初に原子核の破壊を実験室で成功した素晴らしい頭脳の持ち主であった理系の小西名義雄博士の白血球が普通人より著しく少なかったと聞いたことがあったが、この原理を知って正ほどと思ったのである。また原爆被爆者が急激に白血球が減少し1、2ヶ月の間に次々と倒れていったことは原爆の強力な高熱によって内臓諸機能とともに血液も焼かれるのであるが、その後再白血球の方が赤血球よりも焼却しやすいから、白血球の方が急激に減少していくのである。それは若木は燃えがたく、老木は燃えやすい理と同じことである。しかし一旦は急激なる白血球の減少を呈したにかかわらず、しばらくすると、今度は反対に白血球が急増して、ついに白血病となっていくのである。それは燃えがたい赤血球と水も放射を受けているため、老化が促進され、白血球化が急速になるためであるが、これも自然放置すれば普通の状態に復帰するのである。被爆数、気月後から、抜け系。武将中等の聖戦障害の症状が現れたが、約1年ぐらいで大部分が回復したことと同様に自然放置が一番良いのである。むしろ原爆症を治そうとして用いた薬がついに原爆症ならぬ薬毒病を作って、戦後25年にもなってなおこの病気を解決できずにいるのである。原爆症と水も決して恐れることはないのであって、全然医療を施さなければ法で簡単に治るのである。被爆症状そのものより薬毒が恐ろしいのである。白血病をはじめ被爆症状を不治の病にしてしまったのみでなく、いつの間にか年数をかけて、重症敗血症、いその他の癌病、悪性腫瘍等被爆症状以外の病性に転移せしめていったのは、薬毒そのものであったのである。この毒地たるべき赤血球と白血球が誰にも存在し、血液の定義化の要素になってしまったほどに、人間というものは曇りを保有しているのが当然になってしまっているので、毒のない人はないという現状なのである。医学ではこの白血球が菌を防御し、可能させるのであるから、菌を撲滅すれば可能しないと考えるのだから、まるで正反対なことがわかるであろう。菌を外敵と見たが、実は味方であり、援軍であったわけであり、その後救援軍を阻止するために消毒殺菌を行うのだから、いかに大きな誤りであるかがわかるのである。まさるに友軍誤爆と言うべきである。映画にまでなって、明瞭に証明されているこの菌の食毒作用をなお認識できず、改めようともしない現代医学の顔面さは、誠に言って困ったものである。以上を、庭山十郎著。夜昼転換と薬毒論。より、一部抜粋しました。が、前後の内容は本文を読まれてください。文中のは、治療法などの名称です。できるだけ先入観を持たないで欲しいために割愛しました。これにて、おじいさんとの対話シリーズを終焉させていただきます。内容は、何度も繰り返す。ことで、洗脳。できるということでした。洗脳。とは、素の状態に戻る。という意味で使います。汚れたものを洗濯するという。世で言う洗脳は、濁脳。 ですから、